こんにちは。
こんにちは。
ちょっと相談というか手伝ってほしいこと
が
あってですね。
任してよ。
ありがたいことにたくさんの結婚式にね、今年もお呼ばれしまして、これいただいたんですよ。今手元にあるギフトカード。
あ、
カタログですね。
はい、あ、はいはいはい、はい、
電子で買える。
え、マジ？
棚をね、いろいろ見てんだけど。
棚？
ラインナップか。
ああ、 棚っていうのラインナップ
ラインナップです。いろんなギフトがあって、
あるね、ある
ね。なんかね、すげえ悩んで、本当に2日くらいずっと悩んでたけど、答えが出ないんですよ。
あ、マジ？
だからちょっと今回もうこの収録中に決めて、
そうだね、
注文まで行きたい
な。いや、そうしよう、そうしよう。忘れないうちにやんないと、そういうのは。
カテゴリーが何種類かありまして、ファッション。
ファッションで選んだことないな。
次、雑貨。次、リビングダイニング。
はいはい、
次、健康防災。
あ、防災とかいいね。
防災ね、防災一番もう最終的に防災かなと思う。
いいと思う、
はい。続いて家電、で、食品、
食品僕いっちゃうね、大体いつも。
お酒。
ああ、食品じゃないんだ、お酒は。
かな。
え、なんか候補当てはあんの？この辺かなみたいな。
いや、本当に、カゴまで入れたのは、防災グッズ。
はいはいはい、いいと思います。
いいと思うんですけど、これ見てみるとね、正直話ね、もうちょっと欲しいなって 思って。あ、だったら
セットとしてのね、パッケージとしてのあれが弱いと。
そうそう、これ買ったら、私もう買わない気がするんですよ、防災グッズ。だったらもうアマゾンで
もっと入ったものね。
そう
確かに、
でかいカバンに入ってるやつ。
いや、確かにな。
買っとこうと思ってちょっと躊躇しましたというところです。
なるほどね。
次に欲しかったのは、木のスプーンと、
カトラリー。
そうそう、木のカレー用のお皿。
ああ、いいね。
がね、なかったの。
あ、ないんだ。
本当はね、それがあったら即買ってたんです
けど。ないんだ。でもそのありそうだけどね。なかったんだ。でもそんな今時ニトリとか100均とかにあるから。
いや、そうそうそうそう。で、言って一生買わないんだよね、きっとね。
そうね、ニトリあんま行くことないからね。
お皿とかも、陶器のやつとかがあるんだけど、
でもそのあといっぱいあるでしょ。
そう、なんかちょっと違うなと思って。あ、でも包丁とかはありだ
な。あ、包丁いいんじゃない。いや、包丁いいよ。まあ、言ったかもしれないけど、僕前職を辞めた時に、お別れ会みたいなのやってくれたんだけど、お別れ会って言うとすごい小学生みたいだけど、
送迎会、
送迎会やってくれて、でその時にチームの人たちがお金を出し合って、プレゼントにもらったのが包丁だったの。
いいね。
で、そう、その同期の人と、その、ね、最近料理をするって話をよくしてたから、それで聞き聞かして。しかもちょっと前になんか包丁とか何使ってるみたいな話をその人から受けてね。いや、俺全然いいの使ってない。いや、でも普通の使っちゃってるよ。やっぱ違うのはいいのは違うのかなみたいな話をしてて、探りを入れられてたの。だから俺が私は包丁持ってないってことをちゃんと探ってくれて、それをプレゼントしてくれたって。めちゃくちゃ
いい仲間だな。
いい仲間なんだけど、やっぱ未だにそれ使ってるけど、やっぱね、
違う。
トマト潰れない。
ああ。
だし、本当にもう、なんていうのかな。やっぱりノンストレスだよ。やっぱなんていうの、ネギとかをこうさ、細かく切るときとかも、
変わるんだ。
ちょっと下のやつがちょっとつながっちゃってたりとか、完全に切り切れないって結構昔あったのよ、力入れないと。
あ、そう。
そういうのないから、なんかすごい嬉しいよ。
へえ、そう、ね、以前の収録でもね、トーストの話したじゃない、朝の。
あ、
シミュレーションだけはしてるの、頭の中で。でトマトはよくさ、下手な人がやっぱ潰れるって聞くから。
いや、下手な人っていうか、やっぱちゃんと研いでないと結構潰れる。まあ、潰れるっていうと大げさだけど、本当綺麗にスパッとはね、なかなか切れないこともありますよね。
あ、そう。
まあ、トマトのその状態にもよると思うけど、
包丁ありだね。ホットサンドメーカーもね、あるんだけど、
まあ、なんだかホットサンドメーカーとかってさ、なんだかんだ使わなくなっちゃうんだよね。
なんだかんだ、だってグリルあるからね、
なんだかんだ出すのめんどくさいし、洗うのめんどくさいなみたいになっちゃうんですよね。
包丁ね、
包丁は絶対にいいと思うよ。
はいはい。ああ、皮むきとかいい。ピーラーが。
ピーラーないんだ。
ない。
カレーとかで作んないんだ。
カレ
ー、いや、ピーラーって
、いや、包丁で
まあ
ジャシャシャってやっちゃうね。
なるほどね。
まあ、まあまあ、フライパンをね、買ったのよ最近。
食品は、あと食品もう無難に、なんかしゃぶしゃぶのセットとかあんじゃん。豚肉とか牛肉のしゃぶしゃぶセットと、そのなんかスープみたいなついてるやつとかさ、でちょっといいお肉とか、あと、まあ冷凍系のなんかチンするだけのハンバーグとか、そういうのもさ、ちょっと非常食になったりするんじゃん。
ジャムとかね。
ジャムね、
うん、いいねこれ。さくらんぼ、さくらんぼなんて買わない
もん、ね、フルーツもあんだ。え、うん、結構それいいセットじゃない。あ、ほんと？フルーツなんてだって高くない？多分。
いや高いよ ね、 ね、最近ね、だって野菜すら高いから、
うん、
キャベツ一束800円ぐらいって言ってて、そんな時代になったんだ。
どんなすんだ。まあ一束で買わないからあんま分かんないや。
しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶにしようかな。
しゃぶしゃぶ肉めっちゃ俺いい。なんか、うん、それこそ前もう本当僕結婚式のそういうので引き出物でそういうの選んだ気がするけど、
うん、
やっぱさ、いつも豚肉いつも貧乏症で恐縮ですけど、あのコマ肉の本当に、
いやいや、それがいいの
よ。グラム100円切るやつを、
それがいいの。
いい時グラム80円台みたいな、
うん、
あのいい時、
ね、
80円89円みたいな、うん、いい時ね。でも大体90円だね、うん、最近ちょっと値上がりしても100円ぐらいの時もあるけど、
うん、あ、そう。
な、一番安いやつを買ってで大量買いして冷凍してるのよ。だからたまにそういうなんつうの、ちゃんとしたどこまでちゃんとしか分かんないけど、ちょっとそのいいお肉なのかなを食べるとすごく美味しいなって思うよ。
そうだよ。だってさ、私しゃぶしゃぶの超好きなのがさ、ごまだれを美味しく一番食べれるのがしゃぶしゃぶだと思って、
うん、あ、ごまだれ派なのね。僕ポン酢派だ。
あ、うずいね。
うずいね。
むずい、
うん、
ごま派だわ圧倒的。
ああ、まあいいよね。でもごまも合うと思います。
ただいいお肉とかあったらちょっとごまだと味強くなっちゃう。
確かにね、うん、
ポン酢とかで食べたいかも。
もみじおろしみたいなね、
うん、すき焼き肉もあるけど私はしゃぶしゃぶの方が好きなの。
あのね、豚肉の方が僕はいいのを買わないね。なんか牛肉はたまにすき焼きするときはもうあのちゃんとすき焼き用の、なんならそっちはもうむしろ一番高いぐらいのを買いたいの、すき焼きは。なぜかっていうと、もうここぞってときは我慢したくないから。
あうなぎと一緒だ。
そう、もう本当に美味しいすき焼きが食べたいから、お肉も美味しいお肉を買うんだけど、でも豚肉はねいい豚肉を買わないんだよね、ほとんど。
まあね、なぜか。いや、分かるわ。
まあ時々なんかもう料理的にね、レシピ的に、うん、もうこれはちょっとこま肉じゃなくてバラ肉が使いたいって時はまあバラ肉買ったりするけど、でバラ肉もね別にあのね、
うん、
その部位なだけでめちゃくちゃ高級なのを買うわけじゃなくて、一番安いバラを買うから。だからちょっといいこのちゃんとした豚肉ってね、
食べる機会じゃなくて、
でも美味しいよ。
なんかね、うちの家系なのか分かんない時代なのか分かんないけど、
うん、
牛肉の方が高価なものだと、
いいよ、確実にそうだよ、
認識してたわ
け。いや、そうでしょ。
だから妥協の結果にあるのが豚肉だから、
うん、
そこで確かにお金を、
そうそうなの
よ、費やそうっていう
感覚ではなかったから。高い豚肉を買うって習慣がないよね、
うん、
あんまり。
わかりました。
でも正直僕豚の方が好きなんだよね、牛より。しゃぶしゃぶって俺絶対豚の
方が好き。いや、しゃぶしゃぶは絶対豚
だよね、
うん、
でも一般的には牛もあるじゃない。
あ、ほんと？
だって豚しゃぶっていうぐらいだから。
あ、そうか。じゃあ通常しゃぶしゃぶは牛なのかもしれない、
うん、まあ高級しゃぶしゃぶ行ったらベースは牛じゃないかな。もちろん豚も選べると思うけどね。
いや確かにな。でも焼肉は絶対牛だな。
焼肉は牛だ。あ、まあでもピートロとか好きよ。あのトントロ
もうきついわ
え、ほんと？
もうきつい。
え、トントロさ、レモン塩、レモンダレみたいなの食べるの最高じゃない。
美味しいよね。あとバーベキューとかするときはいい着火剤になる。
あ、油が、あの
油が
、うん、
わ、うん、かりました。じゃあちょっとジングル明けで何を買ったかをお伝えしようと思います、
うん
うん、では行きましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやって
るどうも、好きな豚肉料理はココイチ鍋です。
は
あるの。
あ、そうなんだ、うん、好きな豚肉料理は、ちょ最近ハマってるやつがね、これ X で言ったか分かんないんだけど、あのえのきを散らして、でその上に
聞いてない
豚バラとか、うん、あの敷き詰めて、でそこにちょっとお酒と鶏からかなんかで回しかけて、でそれをチンするのよ。
え、
いや5分ぐらいかな、
うん、
でそこにあのポン酢で作ったタレをこうかけて食べるみたいな。
お腹空いて
きた。もうチンするだけでできる、あのフライパンいらず。
マジで。
あ、まあ、そうフライパンいらずでできる簡単料理。
えのきと
豚肉だけ。
ポン酢、
まあそうだね、一応まあお酒と鶏ガラと最初にかけてチンして、でそのポン酢にもごま油と砂糖とかだけな、ちょっと忘れた。あとネギとか、ネギはまあ乾燥ネギでいいんだけど、混ぜて上からかける
だけ。基礎の料理みたいな
だけ、
うん、
これ美味しすぎて、うん、これが
マジで、
最近 楽ちんだし結構それやっちゃってるわ。なんか、好きな豚肉料理矢口です。
というところでね、
うん、
豚肉選んだわけですが、ちょっと訂正したい、ココイチのカレーもね、
うん、
豚しゃぶトッピングって
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ美味しくて、
豚しゃぶトッピング、
うん、
面白いな。
すごい美味しかったんだけど、うんうん、ありましたね。私が一番好きな豚肉料理、とんかつ。なんかね、とんかつ食べる瞬間本当に成長というか、
うん、
30代になったんだなって感じる。
どういうこと？
なんか10代、うん、20代、30代で食べ方全然違うわ。もう最近だから塩とかでさ、食べるわけ、全然その豚肉本来の美味しさみたいなのさ、なんとなく分かってる、来てるような気がしててさ、それ値段もさ、いい値段するからさ、大人な雰囲気というか、自分ここまで働いてお金稼いできたかっていうのを、ね、実感する料理です。
いいね、確かに。僕とんかつってか昔からカツ油で揚げたものがあんまり好きじゃないんだよね。
もうやつなんか茶色いもの食べてるやつない
よ、ね、子供とかってそういうの大喜びじゃん、でも僕本当に昔から全くそういうの興味なくて、いま、だにやっぱなんか、まあ、別に食べるよ出たら、食べることもあるけど
進んで
って、そう自ら選んでねとか家で作ろうってあんま思わないのよね。不思議と唐揚げとかも全然好きじゃない、むしろちょっと微妙な方に入る。
あ、そう、
もう不思議とね、
なんだろうね、味じゃない、なんだろうね、
印象が、油が昔からあんまり強くないのかもしれない、油にね、
というところでしゃぶしゃぶしたいと思います。
チタ牛、いいよいいよ。
チタってどこだい？
チタはチタだね
チタハイボールとかでよく聞くけど
ね。そうだね、
どこだこれは。
チタハイボールってどこなんで
しょう。柔らかさと油の甘みをさっと湯にくぐらせてあっさりとした味わいと楽しみですけ
ど、あ、いいね、
食べたい。
え、じゃあのドーナツ型の鍋買ったらいいんじゃない？
ああ韓国料理とか作るような、
え、しゃぶしゃぶ用の
鍋、あ、しゃぶしゃぶ用
の、あのドーナツ型のね、
チタとは名古屋、名古屋だって、
え、名古屋なんだ、
名古屋市の南部、
ゆかりある、ゆかりあるゆかりはないけど
豚と名古屋ってこと。
いやいや、我々名古屋には結構お世話になってるから。
そうね、
好きだからね名古屋、名古屋行きたいな。
何
味仙食べたい。
味仙ね、
味仙でも一応都内でも食べれるらしいんだけど、
うん、あったよなんか、
あるよね、
神田
かとか、そうそう、神田かとか日本橋とかなんだよね、何も行かないからあっちの方、今度おばあちゃん家行った時に行こうかな、ついに
中華料理ね。
いや味仙食べたいよ。
ジャージャー麺とかめっちゃ好きなんだよな、ひき肉。
ジャージャー麺とかビーフンとか片焼きそばとか、なんかああいう麺、
何麺なんだろう、中華麺
たまらないよね、
なんかね、給食を思い出す。
ああ、わかる、
あの麺だけ多分給食でも外食で多分
変わらない、
同じだわ、
でも確かになんかああいうのなんかスーパーのお惣菜コーナーとか見つけるとなんかすごい惹かれちゃうすごく惹かれちゃう、確実に毎回立ち止まっちゃう、うわいいなみたいな、あんま食べる機会なくて、
なんて、
ね、いつ食べればいいんだろう夜にはちょっと違うし、
店行ったら別になんか他のもの食べたくなるし、
え、店行ったらもう僕あれ、ラーメンと、まあ、ちょっとたまにお腹空いてるけどチャーハン、
チャーハン、
半チャーハンみたいなあったっけ、わかんない、ちょっとあ、まあそんぐらいかな。でも基本的にもうあれしか、俺あれが食べたくて、台湾ラーメン食べたくて店行ってるよ。
辛いのが苦手だからさ。
あ、そっかそっか、そう、
躊躇しちゃう。
台湾ラーメン結構辛いよね、
らしいね、
結構辛い、結構辛い、割とすごいんだけどね。
そもそも話戻るけどさ、チタのハイボールってよくあるじゃん、
なんだ
何がチタなんだろうねこれって。
確かにね、でも銘柄でしょ、だから
これ何な
の、そういう名前のその辺のあれで作られてるやつなのかな。
お酒ってさ変わんのか、
いやだから
自然
由来、いやだからブランドなんじゃないの、ブランド、
チタの工場
で作ってます。いや分かんない、だから分かんない、狛江っていうファッションブランドがあったとして、別にそれって狛江に工場があるのか、創業者が狛江出身なのか、創業者が狛江って名前なのか知らないけど、まあそういう感じでね、そういうブランド名、
ああそういうことね、
そうブランド名じゃん、
いいよね、なんか漢字ついてるウイスキ
ー、なんかおしゃれな感じですよね、分かんねえんだよ
ラベル、
ウイスキーって本当に未だに
分かる。
お酒があのさ、お酒をもう俺飲む必要がないんだよね。
ああ、なるほど。それに飲んで別に特別に喜びとかないわ。
じゃあむしろちょっと寝つきが悪くなったり、寝つきっていうかなんか朝の起きた感じの
コンディションマイナスがでかい、
気持ち悪さがあるだけで、なんか別にお酒なくても楽しい時は楽しいし、あと別にお酒が僕好きなわけじゃないからね、味がね、まあだから一人で飲むこと本当に 100% ないんだよ、
はいはい、
一回もないんだよ家で一人で飲んだこと、だからさ、なんかもう別にだこの間の結婚式だって僕お酒飲まなかった
し、飲んでなかったね、
別に意味がない、必要ないから別にやめてるとかでもなく飲まなかったんだけど、 なんかだからこのまま飲まなくてもいい、だから今度さほら飲み行こうとか言ってるけど、別に俺がさ あの関係性なら一人別に何あのノンアル飲んでても別に雰囲気壊さないでしょ、
まあ、壊れないと思う
ね、
うん、まあ嗜好品だからね、
そうだからなんか別にいいかなってちょっと最近思い出して、
うん、
別になんかお酒のあれがメリットがないんで、
無理やり飲むというかね、別にね、うん、居酒屋行ったからといって必ず飲まなくてもね、
そうそう、前はやっぱそのなんつうの酔った感じが楽しくてね、
うん、
中野でそれこそ飲んでる時はさ、うん、やっぱちょっとなんていうのお酒を入れてこうふわふわする感じも好きだったからよかったんだけど、うん、今もそういうの求めてないから本当にもうちょっとお酒離れがね加速、まあ、そもそも飲む機会少ないし ね、
まあね、うん、高いですねお酒、飲まないなら飲まないだけいいことがあるよ ね、
うん、ねと思ってんだ最近、
うんうん、
です、だから心配しないで別に今度お酒飲まなくてなんか体なんか体調がとかじゃないから
、あ、なるほど、
別にそういう
飲んじゃいけない
わけではない、そうそうそう、うん、っていうだけだから、
ご飯ね、なんかまだ食べてないもんあんのかな日本の料理で、
まあ郷土料理とかはね、うん、いくらでもあるとは思うけど、
うん
うん、定期的に僕フグ食べたくなるんだよね、でほんとフグって食べる機会なくて、
ああフグの味が私思い出せないわ、最後に食べたのがマジでいつか分かんない、
フグってさ、うん、本当になんていうの、あの気軽に置いてないじゃん、まあ、たまに海鮮系 の居酒屋さんとかに
あんだ、
たまに見たことあるね、でも本当にあのなんていうの食べる機会は他のお魚に比べて少ないと思うじゃん、うん、思うよね、だからね、でも好きなのよ、てかまあフグが好きってかポン酢が僕好きだから、
あ、あれポン酢、確かにねポン酢のイメージ、
ポン酢にねもみじおろしとかネギとかあの薬味の感じ、あれがすごく好きで、
白身が一番相性いいんだな、なんかねカツオのたたきとかもあるじゃない、
うんうん、
カツオね味強いからね、
うん、そうだね、
楽しむならさ確かにフグ
とか、そうフグで結構あのコリコリのちょっと歯ごたえあってさ、うん、そのポン酢をよりこう噛み締められる感じ、うん、だからタコとかでも正直いいんだけどね、
うんうんうん、
だからフグ食べたいのよ、でもなんかちゃんとしたフグ、だフグってなんか安く食べれるとこないじゃん、
いや
行くとしたらねちゃんとしたそういう感じでしょう、うん、でもそんなところさめったに行かないからさ、
屋形船とか出てくるイメージだ
わ、そうだね、
うん、
ね、そういうとこ行きたいんだよね、
行けるかなんかね、私も屋形船行きたいなと思いながらずっと行ってないな、
ね、
フグはどこなの、フグといえばっていう県はあるのかい、
あれでしょ
う広島、
下
井草、
違う、あれなんだっけ、
下高井、
下あれ
下落合、
ちょっと調べて、いやあれフグってあそこだよ、下フグ下で調べて
下だ、下の関、
ああそうそう、
下の関って読むのかよ
かな、そうそれでしょ、でも
うーんどこだこれ、
なんて読むんだっけそれ、
山口県の、うん、
それなんて読むんだっけ
下の関だよね、
うん、
はいはい、
でしょ確実に
日本の教科書にたまに出てくる、
でも別にねあの普通に都内にもたくさんフグのお店ってありますよね、
うん、
僕がでもねフグでね何度か行ったのはあのパパに連れてってもらった、
いいね
お父さんの
本当、
まあ、会社のとこ、なんか
会社の
とこ、福利厚生、
めっちゃいいじゃん、
あのねその会社のグル人しか使えないところ
らしい、マジで
予約取れないのよ僕だから自分では、
あそう
そう、でそのしかも一審二審となんか そこまで
制限がある
んだ、そうそうあって、だから、まあ、OB だけどね、うん、もう父はもう特に退職してるから、
はいはい、
でたまになんかそこに行って、でもなんかスーツ着てこいって言われるから、
マジで
それ嫌なんだけど、うん、でもだからそういうなんていうの本当接待に使うとこなんでね、多分その会社で、
うんうん、あれだヤクザとかこう日本酒をこう対面で注ぎ合ってるような店
だから、それはあの、うん、あれでしょ太しでしょ、喧嘩葬儀の島のね、島の太しのシーンでしょ、あのこうね、
あそうそう、
カーってこう寄せてね、そうそうそう、10枚ぐらい一気に食べる感じね、
そうそうそう、
でほんとああいうお皿にほんと入って乗ってきて、
うん、
そうあのてっちり鍋と、
あ、はい、
そのお刺身と、まあ、コースにすごいお腹いっぱいになるんだけど、そこがねすごくいいんだよね、座敷であの本当にだから接待用だから綺麗なお店で、でも多分そういう福利厚生とかで入れる感じだから結構安いと思うんで、多分普通に外で食べるより、
はい、あ、
そうでそこが多分冬そういうフグの毎年やってて、でたまに父にそこを予約してもらって家族で行ってたけど、その最後行ったのも結構前だな、そこまで行きたいんだよな、
東京都にあるの、
結構いいとこあるよ、うん、あの本当に
バラみたいだね、
千代田区とかの方、
なんか本当にいいことやったら行ってみようかな、
ね、いいよね、うん、でなんか本当にフグはさ、フグの味は知らんけど、やっぱポン酢が好きで、やっぱポン酢を美味しく食べれる一つの、
それ蜜柑でもいいの？
いいよ、うん、全然多分いいと思う。でもポン酢もね、あのなんだっけ、爆力嫁じゃなくて、なんだっけ、馬なんとかなんとかのねポン酢があるんですよ、なんだっけ、爆力嫁のポン酢じゃないんだよね、馬なんとかなんとかのポン酢があって、これスーパーに売ってますよ。
あの、なんて読むのこれ、
ね、
バジ村っていうの、
あ、そう、そんな感じ あの赤キャップと緑キャップがあるんですよ。
馬地村って書いて
ある。あ、そうそう、そんな感じ、あのそのポン酢、そうそうそう、うん、でこの赤キャップと緑キャップあって、赤キャップの方がポン酢の、あ、違う、あの柚子だっけ、柚子だよね、柚子、うん、の風味が強くて、
うん、
でもね赤キャップあんまりスーパーに売ってないんですよね。だからアマゾンとかで買ったりしてたけど、
関東関西とかで、
いや、どうだろう、ね、まあ、でもすごい、めっちゃ美味しいから、このポン酢は本当に、まあ、言ったかもしれない、あの前前職の時に取引先の人に教えてもらって、ポン酢好きなんだって話をしたら、聞いたこと
あるかもしれない、
これおすすめって言われて、
なんか
本当にそれ美味しくて、でその人、その人たちが連れてってくれる会、その接待の時に連れてってくれてるのがいつも あったあのしゃぶしゃぶ屋さんで、あの赤坂とかなんだけど、
なんか懐かしいわ、
そう、そう、美味しくて、あそこ行きたいんだよな、
まあ、中中がポッドキャストでやる前ぐらい
かもしれない、そうかもしれない、本当に最初の頃、そう。でも最近それ買ってないんだよね。
あんま買うのもね、
そう、高いんだよ、800円ぐらいするのよ、一瓶で。だってね、トップバリューとかだったらさ100円しないでしょ、まあね、下手したらちょっと高くて、
でもお腹空いて、今日晩ご飯何しようかな、
ポン酢にしましょう、
しゃぶしゃぶ食べたいわ、
京都とかないね、京都だから、
そう、
ちょっと間に合わない、
12月頭とか
ちょっと間に合わないね。
一人で入れるしゃぶしゃぶ屋さんってあんのか、
あんのかもしれないけど、いやー、僕あんま一人でしゃぶしゃぶ食べたことないですね。
家でやるか、
まあ家で別にね、あのなんていうの、家の場合は僕はもうしゃぶしゃぶじゃなくて冷しゃぶみたいにこう普通にあのしゃぶしゃぶしたやつをざるにあげて、
それで通すの、冷やすの、
冷やしはしないけど、だから冷しゃぶの冷やさない版みたいに一回ざるで通したのをあの揚げて、でもやしもとかも一緒にで、それをポンと食べてご飯と一緒に食べるみたいなのは一人でやるけどね、
ま
あ、それをしゃぶしゃぶと呼んでいいならしゃぶしゃぶはやってる。
こんなこと言いたくないけど、私さ、どうしてもしゃぶしゃぶ食べたいときはさ、豚肉買うじゃん、スーパー、あのキッチン立つじゃん、フライパンでお湯沸かしてその場で食べる、
あ、立ったまま、
立ちながら、
すごいね、立ち食いしゃぶしゃぶ
だ。そう、
な
んか楽、
いや、座った方が楽だと思う。だからね、
お皿が増えない
その場でこうできるならいいかもしれないけど、でも別にちょっと揚げてもそんな冷めないから、僕は結構やる。
ああ、なんか今日もしゃぶしゃぶのお腹になっちゃった。
でもさっき言ったその、あの
ポン酢、
そう、えのきのやつもいいっすよ。
えのきのね、
うん、
はい、エッキスを見れば分かるのか、矢口さんの。
エックスになんか最近いくつかちょっと最近好きだったレシピをシェアした気がするんだけど、うん、その中にあったかなかったかちょっと自信ないな、ちょっと見てみようかな、それ何でやってたんだっけな、ちょっと忘れちゃった。でも、普通に何かのレシピ見てやったからその元があるはず。
矢口さんあれですか、ふるさと納税はもう処理したんですか。
処理
という
か、いや、まだ結構
申請という
か残ってるよ、全然今年やってない。
サトフルね、私も何年か前にアプリ入れてから、まだ、
いや、どうしよう、いやこの時期にこんなに残っちゃってるのは結構進捗悪くて、いつも大体だから夏とかにうなぎとかを結構頼んで、で冬にかけてちょっとカニとかそういうのであの徐々にこう終わらせていくっていうやり方だったんだけど、今年も夏にちょっと頼んだけど、それ以降ねあんま使ってないからいっぱい溜まっちゃってんのよ。
パルのホタテとかね。
あ、でもこの間ホタテ頼んだ、冷凍ホタテ。
さあ、ごめんなさい、
それ定番ですね。
以前も聞いたかもしれないですけど、
うん、
そのなんていうの、超過はできる、例えば買いまくってさ、
うん、
なん
あ、できるよ、別にいくらでも買えるよ。
その総裁する税金、総裁って言っていいのか分かんないけど、
うん、
仮に払わなきゃいけない、なんていうか、何税を賄ってくれてるんだっけ、
住民税かな、
住民税、
うん、
住民税仮にじゃあ10万払わなきゃいけないっていう状態でさ、20万円分お買い物はできる、
あ、もうご自由にどうぞ、
あ、できる、
てか何なら申請しなくていい、もう買える、申請しなくても大丈夫、
あ、普通に EC サイトとしての機能を、あ、そうなの、
ただ、うん、返礼品って決まってるから、そのいくらに対して何パーい未満に価値を抑えないといけないというのが決まってるから、めちゃくちゃ損よ。
ああ割高なんだ。普通に買おうと思ったら。
そう。まあそれはそうだね。そこで1万円とかになってるのは本来の価値は3000円ぐらいのものなのよ。だから、うん、それで買い物はできます。
あただの無知の人
に。そう。超過しても別にご自由に。で別に買った後に本来はその申請をしないとあのただ買ったに、ね、ただ買っただけになっちゃうんだけど、うん、だからそれでも別に買ってただ EC サイトとして使うだけってことになりますね。
待って松前漬けあんじゃん。
何松前漬けって
北海道でさよく親と一緒に食べてたあの数の子の漬物みた
いな。いいねこういうのも。なんか日持ちするなら絶対いいよね。
めっちゃ食べたい。
いやなんかさ量がさやっぱ来ちゃうじゃない。
あそうなんだ。
あのまあなんていうの
ワンパックで1回開けたら
あのね、あの、ね、ワンストップなんとかっていうのがあって、だから前も言ったけど、だからその確定申告しないで勝手にやってくれるっていうのにしたいんだよね。え、てか確定申告したくないでしょ。
めんどくさいね。
自分でだよ、
うん、
そうだから基本的にはそのワンストップなんとかっていうのをやってもらうのよ、うん、それは 今はもうマイナンバーがカードがあれば簡単にできるんだけど、あのネットオンラインで完結するから楽なんだけど、それの対象になるのがね 5カ所ぐらいにしかダメなのよ。あの市町村を振り分けられないの。でもまあだその5箇所の間なら別にそこで何回買い物してもいいんだけど、だからさ1個につきさ例えば5000円ぐらいの返礼品としてるとさ、はいはいはい、もうその5箇所で収まらないわけ、ね、そうとてもじゃないけど、
うん、
だからある程度1箇所で数万ずつぐらい使っていかないと本当にね、だから難しいのよ、
まあ、やりきれない
そうってなるとさ、やっぱホタテだってね結構な量できちゃう。
そうだね。
ボロボロってくる。カニとかだって結構な量できちゃうし、
うん、
だから本当にね、人呼ぶとか、あの実家に持っていくとかね。
ああはい。
そうそうそう。そういう風な使い方とかしないとなかなかね、食べきれないよ。だから本当に僕も結構やばい今から。
全部食べたい。
だってウニとかがやっぱり高くて量少ないからさ、あの一人でもなんとか。
はいはい。
痛風が怖いけどね。
牡蠣もあるじゃん。
牡蠣やったことないな。
干物ね。干物。
でも最近なんかもう最終手段お米かなと思ってる。最近お米値上がりしてるし。
うんって聞くね。
うん。でかい。ね、そう、お米とかにしようかな。仕方ない。もうない。
お腹空いてきた。
うん。
皆さんは何を選ばれたのでしょうかという。
そうだね。
はい、お話でした。
はい。ということでじゃあ、
はい、
そろそろいただいたレターを紹介させていただきましょうか。
はい、お願いします。
じゃあ読ませていただきます。ラジオネーム。金子さん
、
はい、女性27歳経理。私はほぼ恋愛経験がないです、
うん、
ですので同世代のお二人に相談させていただきたいです。
はい、
長文です。端折っていただいて構いません、
うん、
全部読もうかな。
全部読ましょう。
関係の薄い女性から過去飲み会などの場で軽く見た目がタイプだったと言われると不快でしょうか、
うん、
という質問です。なぜそのようなことが気になるのかというと、今回私が逆の立場にあり関係の薄いその相手に対してその発言をしようか迷っているからです、
うん、
相手との関係性についてですが、相手は、私が仕事でよく訪れる施設の受付の方です、
うん、
私はいつも、相手とは必要最小限の会話しかできていません。今回の飲み会は共通の知人が私の行為を知り知らない間にセッティングしてくれていました。いい友達ですね、うん、相手からしたらよく知らない人イコール私と、友人、友達共通の知り合いという不思議な組み合わせですから、見た目がタイプだったから、友人がセッティングしたと私から相手に関係性を言及するほかないのではと思っています。一体何と言えばお互いにとって気まずくならない空間にできるのでしょうか。また一番避けるべき立ち回りがあれば教えてほしいですということで。
なるほど、
これは結構ワクワクですね、
うん、まあ、まずですよ、
うん、
見た目がタイプだったと言われることが不快でしょうかという問いに対してはいかがですか、
うん、
私は一切の不快の要素はないです
か。まあ、不快のはないですね、うん、まあ、なんなら褒められてるからちょっと嬉しいぐらいあるけども、
うん、
言った方がいいか言わない方がいいかで言うと考える余地はある気がするな。
いやそうね、うん、で仮に付き合おうと思ったらさ、
うん、
見た目がタイプで付き合ってくださいって極端な話で言うのは違うと思うんですよ、うん、見た目がタイプですごい興味があってこのお食事ちょっとセッティングしてもらいましたみたいな話だったら男性側ね前向きに捉えてくれると思うんですけど、言う必要あるかと言われると私は別になくてもいいんじゃない、言わなくてもいいんじゃない、
うん、そうそう、うん、あのね言う必要ない気、え、なんかね、いや、あのどう思っていきたいかによると思う、
うん、
なんかもう そのこの1回で結構はっきりさせたいんだったら、うん、それは1つかなり手だと思うんだけど、なんかね、僕の経験上とか、まあ、周りの話を聞いている中でもそうだけど、うん、なんかそのこれこの例えば今飲み会が男女の飲み会があったとして、
うん、興味深い、
もうここで彼女作りましょうお互いっていうそういうのってちょっと息苦しくなりかねないかなって思うのよ。
なんか喋りづらさ出ちゃうし、
そうなんかいや誰かのね鍋が、うん、あの君のこと好きって言ってたから
お見合い
これをセッティングしたんだよって言うと、なんかそうそうそう、逆に緊張しちゃう相手も、うん、まあ多分本人もだと思うから、なんかそこはのなんつうのもっとぼやっとさせて全然いいと思うんだよね、うんうん、まあせっかくなら友達に行ってほしいと思うけどね、なんかせっかく
何やかんね職場でよく会うけど、
そうそう
あんまり話す機会なかった
ないから、そうなんか一回ね、まあ同世代、まあ同世代か分かんないけどね、まあ同世代だしとか、なんかちょっとせっかくだったからね、うん、ねせっかく顔合わすからもうちょっと仲良くなれたらと思って飲み会作ったよぐらいで全然不自然じゃないし、まあ仮にね不自然だと思われてもいいよ、
うん、
はっきり言うよりえこれもしかしてって思わせといた方がむしろ面白い、うんそうね、
するか
そう可能性もあるし、別になんか言ったところで、ねうん、それが悪いとは思わないんだけど、なんか言うと逆に向こうもすごく意識しちゃって、うん、でも自分も意識しちゃってなんかその場でこうかなんていうの会話が弾むものがちょっと逆にこう緊張しちゃってね、うん、あの意識しちゃって弾まなくなる可能性も、まあ、人によるかもしれない、僕はありなんか想像すると自分だったらちょっとありそうかなっていう、うん、だから変になんかその恋人候補ですっていう意識をさせる、うん、させない状態で本当リラックスして、ね、そうリラックスしてで、まあ、そういう風にやった結果仲良くなっていって、例えば2人で飲むことがあって、うん、
ゆくゆく
いやそう実は最初飲み会セッティングしてくれたのは、うん、私がねちょっとタイプだなっていう風に友達に言ったから友達が気遣ったのをセッティングしてくれたんだよねみたいな感じになれば
いいタイそれがベストタイムな気がする
ね、うん、ってなればえそうだったのっていう感じになるから、うん、だからまあ別に最初に言ったからもう絶対ダメっていうわけではないとは思うんだけど、うん、なんかその進め方として自然な流れとして、
うん、
あとやりやすさとして、
うん、
僕ははっきりそこは言わなくていいと思うし、
そう、ね、
別に説明がなくてもいいと思う、うん、えこの回なんか不思議なメンバーだよねとか言われたら、いや本当ですよねみたいな、うん、いつも顔合わせるけどあんまこのちゃんと合わせる機会なかったですもんねぐらいな感じで、
うん、
全然別に不自然じゃないし、まあ現にそういう飲み会をねしてる人は多いでしょ
う。そうね、だって合コンでさえさ全員こさえて作りに行ってるけど明言する
か合コンって言わないでしょあんま言わないよ、ね、
みんなで飲みに行こうみたいな、
まあまあ、あのお互いで合コン組もうっては言ってるかもしれないけど、
う
ん、
そうそう
集まった場で
そうそう
はいじゃあ合コン始めます今日合コンでーすとあんまり言わないよ ね、
多分
知らないけど
かもしれないけど私の界隈は
そうだよね、うん、そうそうだそういうねなんかやっぱり緊張しちゃうから
そうしちゃう、う
ん、多分普通は多分ねあの、うん、金子さん自身も多分緊張しちゃうと思う、うん、
言っちゃったって
そうなんかだってさ
うまく立ち回らない、
逆に言えるっていうあのなんていうの見た目がタイプだったから、うん、ちょっとこれセッティングしてもらいましたって本人を目の前にして、
うん、
俺言えるかなな
んか困らせる気するよね相手に対して、
まあ、リアクションも困るね、
うん、困るよね、
うんうん、まあでも嬉しいけどね、
うん
ああそうだったんですねありがとうございますぐらいの感じなんか逆にこうちょっとなんていうのかなしっかりしなきゃなっていうなんかそのリアクションに対してね、
うん、
そういう風に言われたってことに対して、
うん、
ちょっとなんていうのあのあんまテレッとね嬉しいとは言えないから
いや私もカニさん今想像したのよ、
うん、
言われた時に3人でねカニ、
うんうん、
あって共通の知人と、
うんうん、
あの顔だけしてる女の人と私で飲んだ時、
うんうん、
それ言われたじゃん顔がタイプでセッティングしてもらいました、うんうん、あのまっすぐその後進めないわ会話なんかいい、
うん、
なんかいい部分を無理やり出しちゃいそう
ああカッコつけちゃうとかね
そうそうそうそうそう、
やっぱりねそういう風に見られてるってことを強く意識しちゃうからね、
うんうん、
ちょっとなんかね、
うん、嘘の自分
出ちゃういつもそうない感じになっちゃうかもしれないね
うん、
うん、
嬉しいけどね、
うんうん、でもまあ進め方としてね自分として先にそう言っといた方がなんかもう気楽だよねとか、うん、その方が楽だなって思うならば別にだから NG な行動ではないとは思うんだけど、うん
まあ、確かに
まあ多くの場合伏せておいてというかね、
うん、まあベターな気
がする、ね、そうまあ顔合わせるし同世代だからちょっとセッティングしてくれてありがとうねみたいななんか仲良くなれたらいいよねぐらいな、
うん、
気楽に行った方がやりやすいケースの方が多い気がしますね
いやそれこそさ、
うん、
あるよ12月にもう一回
あ例のね
例の
うん
合コンというか会合がね、
会合がね、
あ緊張する。だ一回目は仮にさ言わないのは私の中では正解だと思う。二、
うん、
回目どうするかだよね。
いやもう
前回は経てるから。
いやもう二回目は個人的な連絡先聞かないとダメよ。
うん、あそれで言うとね、
うん、
手に入れたんですよ。
お連絡
先？連絡先は。
あえそのあれか男性陣で、
そうそう
打ち合わせしたんだ。教えてもらったんだ。
教えてもら
った。連絡はした？
してない。
奥手だな意外とね、あんなこと言っといて、
いや本当にどうしようかなと思いまして、本当に、
うん、12月でもまあもうね、言っても11月末だから、うん、ここまで来たらもう次まで待ってもいいかもね。
そう振り返ってみると何かいい話ができないかって、あのね、そうおこごと言われます先輩から、
うん、
鍋さんちょっとお前喋らなすぎじゃない
かマジ鍋さん喋んないこととかあんの。
いやその時さ
びっくりする
ハッとしたよね、
うん、そんなことあんだ、
周りからそう見えてたんだ、
ね、そんなことあんだ、鍋さんが喋らない飲み会とか見たことないわ。
いや最年少だったからさ、盛り上げ盛り上げやって気持ちはさ非常に強かったんです。
でも喋ってないってことは盛り上げられてもないってこと
でしょ。いやだからそういう印象だったんだと思って次はもっと頑張らなきゃと思って、
いやそうだね、
思いました。
すげえちょっとなんか仕込んでいかないとね、やっぱ袖にちょっとなんか旗とかこう入れといてご
まーみたいなクリスマスだー
口からこうなんかトランプとか出すとか仕込みとかしといた方がいいんじゃない。
いやそうだ、いや本当に反省してて、
うん、
そうだからラジオでもさなんか自分いろいろ話してたじゃない、
うん、
もう何年も、
うん、
なんか
そうだ ねちょっと
程よいエピソードなかったかなと思って、うん、
ちょっと負けてらんないね。
そうそう、う
ん、次回は
なんかライターでさ、うん、脇の毛とか燃やした話とかあったけど、
ダメだよそれは、ね、
それは
ダメ、
そんな話しちゃいけないなと、うん、ピエロになっちゃうと思って、
うんうん、それはダメ。だからちょっと可愛いエピソードか、可愛い失敗エピソード、
うん、
鍋さんないの？そう可愛い失敗エピソード。
だからあれだよね、なんかジャスミン茶だと思ったら緑茶買っちゃった。
いやすみません心配なんだよなそう心配なんだよな
これってよくある話ですよね。
茶目っ気を通り越してんだよ、ね、なんかあのまたそのライターとは別の軸でね別のベクトルで不安になるからね。
格好悪いのもダメじゃない。
あ
例えばさ裏側その T シャツ反対で一日中着てましたてへみたいなのもさ、
まあ別にいい、いやそんなにいいと思うけど、
う
ん、でもさ文脈ないよな。
いやそう
突然その話しても微妙だからね。
いやそうだから一番話しやすいのは、
うん、
やっぱ私5年ぐらいさ男性で一緒に住んでるから、
あ、
うん、そういう話はさすごい
確かに
キャッチーじゃない。
あじゃあそれいいじゃん。だから、まあ、俺もあのエピソード好き。あのなんかほらベッドが一応ね顔が隣にならないようにベッドを変えてんのに、うん、あの上 あの同居人が落ちてきちゃってあのもうチューする寸前だったみたいな
肺を痛めた時の、ね、話で、
そうそうチューする寸前、うん、てかもうチューしちゃったとか言えばいいよ、うん、その場では
したかもしれないけどね、う
ん、ちょっと触れちゃったんだよねみたい
な。
そうそうそう、どうそういうのそれ可愛いと思うよ。なんか
いっか、
うん
うん、それでいこう。
うんうんうん、鍋さんっぽい特有の感じがしていい。
あの思い出したことがあって、その話したことあるの、うん、2、3年、4年ぐらい前に。
あ、別のとこでってこと？
そうそう、うん、男と一緒に住んで寝室一緒なんだよねって言ったら女の子にね、言ったのよ、うん、そしたら、それ何もっと聞かせてみたいな、それって運命だよ、一緒にずっといた方がいいって言われたことがあって
邪魔しない、邪魔しないみたいな、そういう方向
に違う、だって
邪魔しないん
だ、ね、そっち行くなと思いながら。
そっちか、
そう
そういうパターンもあるんだね、
うんうん、なるほどね、うん、興味深かったね、非常に。
あだからまあだから順番でいいんじゃない。だからなんで、
うん、
あの
なんか住むことにな
った、一人暮らしですかみたいな話とか、うん、例えばなった時にあちょっと聞いてくださいよって、僕は今男性と二人ですもん、うん、いやでも違くてみたいな、もともとねあったんだけど、うん、その本当すぐに別れちゃって、
うん、
でも当時ねお金もなくて払えなかったから仕方なくこう男性を入れることも、うん、でもそれもダラダラ続いちゃって、
そうそう
でねこの間ねそのベッドでねチューしちゃったんですっていうそこまでの一連だったらいいじゃない。
そうね、
だから本当に、うん、もうちょっとそろそろやあのこれをね解消しないと、
うん、
もうまずい気がしてます、
うんうんうん、
っていう。
そうね、そこから引っ越し先の話とか、
そう、うん、そういう自然じゃないですか、う
ん、緊張が走りますね。
うん、
ドキドキします、
ね、だからちょっとマジで今度あのインカムをちょっと俺に指示出さない隣の部屋で聞いてっから
何でも言います
よ。今手挙げて手挙げて今ダメ今中の話今中の話
それと女の方もイヤモニつけたそうだね。宮口さんにコントロール。
そうだね、女の子のままで指示しようか、
うん、
今の鍋さんのやつ無視して
急にトイレ行って言って、
うん、
みんなで
いいね、
うん、
そう楽しそうだね。まあ、いいんじゃないですか、なべさん。こう12月は楽しい月になれそうですね。
多いですね、忘年会もねあるし。 そうか、コロナ以前、うん、コロナね、家落ち着いてきたから会社の人
と前ほら取引先の人もさ、まあ、結局なんかあれが結婚してたみたいな話だったわけとか、なんかでもそういう出会いもなんかねありそうじゃん。
いやある
ね、だから、うん、そういう忘年会とかあの会食みたいなのってあるじゃん、そういう年末年始。
いやあるし、うん、この前本当に初めてだった、そのなんか取り打ち合わせしましょうってなって取引先の人とで来た人が高校の同級生って話したでしょ。
ああうん、うん、
あんたと思って、
えそのことなんかあったの。
いや何もない軽く小話して、
小話したの、
最近誰かと会ってるみたいな。
そっかそっかそっか、うん、
でもその当時のバンドメンバーの人とはちょいちょい会ってるよって言ってて、
うん、あそうなんだ、
う
ーん、困り
当時なんて呼んでたっけと思いながらずっと話してた
ね。なるほどね、うん、いやーまあね、やっぱそういうどこに出会いがあるか分からないですからね。
分かんないね。
いやだから金子さんもこれすごい今さ、うん、いつなのか分かんないけど飲み会さ、うん、もうちょっとでしょ、
うん、
すっごくワクワクしますよね。ちなみに一番避けるべき立ち回りがあれば教えてくださいっていうのを答えられたらと思うんですけど、なんかありますかね。
ほぼ飲みだ顔見知り、
まあ、顔を合わせた職場、まあ、取引先に近いのかな、うん、で顔を合わせたことはあるけど多分飲みに行くのは初めてだよね。だちゃんとプライベートの話するのは初めて。
食べ方だけじゃない。
あ
ずるずるお茶飲まないとかさ、
まあ
音
あれお食事飲み会飲み会
飲み会、
まあ、お酒はや
っぱ飲み会って書いて
酔わない方がいいね、うん、あの酔いすぎない方がいいね。
あそうね、
あのね緊張するとどんどんこういっちゃいがちなんだけど、
ね、
そう、うん、あのやっぱりねあの冷静にこう何て言うのジャッジできるその言葉選びとかも含めてね、うん、方がやっぱ得だと思うから、うん、そういう相手ならなおさらね、あんまりこうお酒に頼らないで、うん、あのまあもちろんねあの楽しい風に飲むのは全然いいと思うからあれなんだけど、あんまペースはね緊張すると上げがちじゃん、
うん、
ちょっとそこを一旦ね、いやこれちょっといつもよりペース上がってるなと思ったらちょっと一回お水挟むとか
あそうですね、
そういう冷静さはいい、うん、なんか
友人とそこはちょっとうま
く、そうそう大事かもしれないね、うん、
まあ、一番かどうか分かんないけど、うん、トイレ行くときにあの自分のスマートフォンをねおもむろにこう、あスマートフォン見に行くためにトイレ行くんだみたいな素振りを私は見ると、あ今日ハマってないのかなって思っちゃう。
そんなこと思う？
私結構見ますね。
そうか、うん、へえ。
だからもうずっとポケットとかに忍ばせといて、でトイレ行くって流れで見てほしい、見てほしいというか、
ね、
見た方がいいんじゃないかな。
なるほどね、
うん、
そうかそうか、
そうそう、あとつま先の位置とか。
どういうこと？
なんかね、私一応ね心理学をやってたの大学の時、
うんうん、
つま先の位置でどこに興味が向いてるかとかっていうのが分かるんだ
って
。
あ、
まあ、その男性の人がそれに精通してるか分かんない。
いやだしそんな足元見なくない？あんまり嫌だけどな、足見られてたら。
どうなんでしょう？私面接の時とかしょっちゅう見てた。
まあそうか、面接は見えるもんね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、でもこうテーブルだとあんまり見えない気がする
けど、ね、体の向きとかね、
うん、
一番なんだろうね。
いやでもまあまあ、やっぱベロ酔いしなきゃいいと思う。なんか大人の飲み会でベロ酔いはやっぱり結構なんつうのその
めんどくさいな
と思って、いや将来的なパートナーとして見られづらいっていうのはやっぱよく聞く、いろんな人から、
う
ん、だからそれは多分結構そうそうそう、
う
ん、結構ある意見なんだと思う、うん、男性からすると、
うん、
まあでもそれぐらいかな、うん、でもやっぱりまあ一番いいことはさ、なんか前も言ったけどさ、うん、なんていうのその人すごい素敵で多分、うん、あの今その人付き合えたらなっていう風に思ってると思うけど、でもやっぱり相性じゃない。
そうね、
だから例えば何すごいその人に合わせて自分を本当の自分を隠してね、なんとかこう付き合えたとしてもさ、その子楽しいかわからないからさ、うん、だから本当にもう素直な自分で言って、
うん、
それを見てもらう方がいいと思う、うん、
そうね、
そう、だもしかすると全然趣味違うかもしれないじゃん、
うん、
でそれってさ、あのもちろんね好きな気持ちがあるから付き合ったら嬉しいと思うし楽しいと思うけど、でもなんていうのずっとこの本当の自分の趣味を隠しながら付き合っていくのも辛いと思うしさ、そ
う、
ね、
うん、
まあなんていうのかな、まあそれでもいいんだけど、いいと思うんだけど、まあ別に
言ってないなって気持ちはずっと残っちゃう、
やっぱ相性って大事だから、
うん、
だからやっぱり本当のねあの素直な自分でいて、
うん、
そこでの相手との相性を、まあ、相手にも見てもらって、
うん、
自分でも見てっていうのがなんかすごくそのなんていうのその先も踏まえるとねいいかなって思うから、なんか無理にね、
うん、
取り繕う必要ないと思うから、本当にリラックスして本当にその時間を、
うん、
いつも通り友達といる感じで楽しめたらいいよね、
うん、
私やっぱそういう姿を見る方が男性としても なんか好印象な気がする。
そうだ、ね、
本当に楽しんでくれてるんだな、うん、今日みたいな方が嬉しくない？
そうね、緊張もねほぐれて
る、ね、そう、うん、難しいけどね、それは緊張もするけど、うん、でも友達もいるからね、せっかくだからなんかその感じも借りて、
あ、
そうね、
うん、あ、確かに友達となんか仲良く喋ってる姿を見ていいなって
思う、思うよね、なんか普段からこういう明るい人なんだなって思ってね、うん、なんか普段の人を見てる感じがしてね、そうだから本当になんか変にそう緊張してなんか無理になんか隠さない、うん、自分のこういうとこ隠さないととか絶対思わないで、ね、うん、そういう風に楽しくその時間をすごく楽しくできればもうそれがそれ以上のことはないと思うんでね、
楽しみですね、
いや楽しんでほしいね、うん、こんなのちょっと緊張すると思うけどね、
うん、
でもまあどう考えても楽しい、あのなんていうの、素敵な時間じゃないですか、ぜひね、
はい、
楽しんでほしいなって思います、
応援してます、
応援してます、はい、というところで、
はい、
引き続きね恋の悩みだったり恋愛かけないことどんなことでも構いませんので概要欄にいるスタンド F のレターフォンもしくはメール欄でお便りお待ちしています、メールアドレスは info.nakachu@gmail.com nakachu のすべらのぶさ
NAKACHU です、
お便りお待ちしております、プロフィールを出していただきますね、アラサー男バツ2がアラサーでバツ2なんかねーみたいな、
というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
ですね、
あの、まあ、飲み会のさっきの流れとちょっとつながりあるかもしれないですけど、
うん、
この前ですね、あのお仕事で打ち合わせした時に、ね、
うん、
同い年ぐらい女性の方がいて、
うんうん、
あのまあ、アイスブレイクと呼ばれるこう打ち合わせの会議室入りました、
うんうん、
すぐ仕事の話しないで、
うんうん、
こうお互いの緊張をほぐすような会話をする瞬間ってあるじゃないですか、
うんうん、
その時女性の方が言ってたんだよね、
うん、
いや今日は結構なお日柄ですねって言ってる人がいて
そんな人いる、
もうね、あのね、うん、好きすぎてやばい、もう
そんな人いるんだ、
もうね、なんか美しいわ、
結構なお日柄どうな、なんて答えればいいの、そう言われる、言われたことないから返しが分かんない、
あの冬にしては確かにあったかいですね、
あ、大人だね大人だね、
最近でも寒くなってきましたね、もう冬ですねみたいな、
あ、大人だね、
なんか耳から離れなくて
結構耳から、いや、お日柄っすねって言っちゃうな、ろ
聞いたことない、
いや、聞いたことない、ね、聞いたことない、うん、
ドラマとかね、
そうそうそう、本当そういうテンプレートとしてはあるかもしれない、まあまあ一番正しいのかもしれないけどね、ある
冒頭にさ出てくる人って絶対いい人だなと
思う、そうだね、
うん、
普段から使ってないと出ないよ、
いや、そうだよ ね、
結構のお日柄だったのその日、
結構のお日柄になったね、その瞬間から、
おお、うん、その人の力で、ね、
そうそう、
脳み
そ
お日柄に
された、お花畑になりました完全に、
あ、まだ鬱にほだよね、ある意味ね、
そうだからそういうの聞くと私の場合はね、この人と会話したらめちゃめちゃハマるんじゃ
ない、確かに、もっと引き出したいね、
引き出したい、鬱にほ歩く鬱にほ辞典みたいな感じ、
確かに確かに、うん、
いや、インギンブレな方ですねとか言っとけばよかった、
いやいや、ダメでしょインギン
ブレな、
ね、
あ、そんな
失礼なんてこと言うのってなっちゃうよ、そんな
インギンですね、
インギンですねって言って、いや、インギンですねも変だけどね、なかなかね、
インギンを知らない人がさ、うん、どうなんだ、インギンですねって言われた時の印象、
インギン、いや、でも
野菜か何か、
思考ですね、
阿部さんこそ思考ですねってディスられ
る、どっちの思
考か思考でしたか、
わからないやつね、そういう感じ、いいね、それいいじゃん、そんなも結婚だね、
うん、最近の休み本当にギリギンダーみたいな状態で、
やめとけって
じゃどっか遊びに行きますかみたいな、
ギリギンダーはマジでやばい絶対行っちゃいけない、
いや、私勝つけどな、ギリギンダーを知ってるだっていう感動が、
下手したら、うん、コンプライアンスの
持ってかれる、
うん、持ってかれる、
あ、そうなん、
ギリギンタマは結構コンプライアンスギリ
違反する
ラインだと思いますね、
避けて避けても銀玉だけど、
ね、だって銀玉って何よ何
漫画でしか聞いたこと、
銀玉、うん、確かにあれって何なの、銀玉ってそういうこと、握り銀玉、
握り、あ、でも来てる、分かんないけど握り銀玉みたいな主人公かもしれない、確かに、
銀玉って知らないんだよね、え、銀玉って漢字で書くと銀色の銀に、
シルバーにスーパー玉での玉、
ああ
、玉三郎の玉、
あの、それはあの、ああ漫画の
銀玉、王様の、そうそう、王様、あ、違うわ、ごめん、魂だわ、
魂か、うん、あ、で、握り銀玉は
握り銀玉は多分玉だね、
じゃあダメ、違うんだ、違うし、ダメだ、やっぱダメだ、
玉座の
玉、あの銀玉とは違うんだ、
うん、
玉座の玉ね、
うん、
はい、
という、皆さんぜひ結構な日柄の日は使ってみて
ください、いや、いいんじゃないですか、
うん、
ちょっとびっくりするけどね、
そう、こういう器に紐ねあるのよ。やっぱり会話の中で使ってみると、うん、なんか一見見た目はそんな
言葉としてのねレアリティは薄いけど、そうそうそうそう、まあ現実に言うんだみたいな、
喋ってみると美しく聞こえる。
確かに使わないよね。まあ結婚式の本当になんか
新郎新
婦スピーチとかになんかそういうなんていうの
テンプレ結構の日柄で、
まあ、あんまないかもしれないけど、なんかあっても、まあ、そういうとこだったら、まあうん、まあ、ありそうだな、うん、
確かに確かに聞いたことあるかもしれない
とは思うけどね、うん、職場のねそのなんていうの、あの、まあ、取引先とはいえね、なかなかもまあ社長とかいたのかなとか思っちゃう。
いやだからその結構な日柄でっていう裏にはさ、この会話をこういかにこう 盛り上げようというか相手をおもんぱがってる気持ちがすごい伝わるわけ、
うんうん、
今日いい天気ですねって言うとさ、
うんうん、
今日はいいお日柄、結構なお日柄ですねっていうのとさ、もう相手に対するこう向き方が違うじゃない
か。確かに、う
ん、好きになっちゃったね。
いいんじゃないですか、うん、その子その方との将来。
そうだから私はきっと付き合う前とか直前とか後とかプロポーズの時とかそこから始まるからね。いや、あの時の打ち合わせ覚えてますか。
なるほどね。
あなたの結構なお日柄でといった言葉で全て変わりました。
いいね、
はい、はい、ということでプチ打つにございました。
はい、
はい、というところで本日以上ですかね。
はい、
はい、ではまた来週聞いてください。さよなら。
さよなら。